京からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、新しい年になりまして、もう半ばが、1月も半ばが過ぎました。皆様いかがお過ごしでしょうか。江別さんも終わり、さあもうそろそろこうエンジンをかけていかなければなりませんね。皆様いかがお過ごしでしょうか。さて今回はこれから先10年が肝心ですよ、地球と人類の未来を決める10年、そんなテーマでお話を伺います。コメンテーターは気候ネットワーク事務局長田浦健郎さんです。田浦さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、田浦さん個人にとって2019年どんな年でしたか。
そうですね、まあ、2019年は IPCC 総会が京都であったり、はい、G20 があったりということで、はいはい、毎年なんですけども、かなり忙しい年だったかなというふうに思います。
あ、そうですか。そういう今 IPCC の、国際総会、
はい、
それから
去年ですね、
そういう時は、はい、どういう、こう、田浦さん、気候ネットワーク、
それに合わせたイベントをするだとか、はいはい、そういう出てくる情報をしっかり捉えて、いろんな人に伝えるとか、そういうことはね、やりますよね。
ああ、そうですか、はい、やっぱり大きな物事が決まる場には、常にこうアンテナを張って、
そうですね、はい、注目して、それは必要ですね。最新の動向をしっかりと捉えるということですね。
そうですね、世界の、はい、皆さんの動向の場、ね、ということですね、
はい、環境気候変動温暖化問題に関してはね、やっぱりしっかりとちゃんと、はい、
そうですか、
はい、把握しておかないといけないです。
はい、去年2019年は本当にもうこう実感として世界中で、
そうですね、
いろんなことがありましたですね、
はい、
それもいろんな形でその温暖化であろうと思われるものの影響がありましたが、まずちょっとこう順番に北から行こうかなと、
なるほど、
こうあちこち飛ぶと忘れるかもしれないんで、北から行くと、
はい、
北極
はですね、やはり北極の夏の氷が非常に、小さくなっていると、これまでもどんどん溶けていて、若干その年によっては変動あるんですけれども、
あれなんで変動あるんですか。
いや、もちろん自然の現象ですから、溶けなかったりする時もあるんですけれども、基本的にはますます溶けていってる、少なくなってるっていうことと、夏場だけじゃなくて冬のですね、氷なんかも、はい、溶けてきているというのは観測されています。
冬に氷が溶ける、
少なくなっている、
少なくなっている、
はい、夏場はねやっぱり、はい、北極といえども少し温度が上がるので、
多少こう氷自体がちっちゃくなるのが
自然現象、ちっちゃくなってこのままいけば、はい、もうなくなってしまうと、夏場の北極の氷が、
ほう、
そういうことは予想されていて、ただ冬場はやっぱり寒いので氷が、増えるんですけれども、その中でも、平年より比べればどんどんと小さくなっているということも観測されていると。
衛星写真でその北極の氷の写真見ますと、はい、それは本当にもうはっきり分かるっていうか、
そうですね、もうはっきり分かりますね、
見ると怖くなるぐらいですよね、
は
い、
そうですね、
例えばその北極の氷というものはその地球の気温に対してもこう大切な役割を果たしているんですよね。
そうですね、地球全体の気温の変化もあるんですけれども、はい、やっぱり極地っていうのは
なんか反射して
白い色は太陽の光を反射しますけども、はい、黒い色っていうのは吸収します。だから北極の氷が少なくなれば海の色が増えるので、より熱を吸収して温暖化が加速されてしまうということになるんですね。
あ、そうですか、はい。まあ、そういう大切な役割も果たしている北極の氷と。
北極の氷が、まあ、北半球の、まあ、安定的な気候に、ね、なっている一つの要因ではあるんですね、
はい。まあ、北極圏の中と言えるんでしょうか。グリーンランド、
グリーンランドは大変ですよね。
注目されました、はい。グリーンランドはあれは永久凍土が溶けたんですか。
まあ、どうなったんですか。今まで溶けていなかったあの氷も溶けていますし、
はいはい、今までは氷で覆われていたという。
もちろんあのグリーンランドといえども暖かいところと寒いところもありますので、はい、まあ、あの若干周辺部分は溶けたりするんですけれども、今まで溶けなかったところがもう溶けてしまうようなことが起こっていると。
そうですか、はい。グリーンランドはデンマーク領
そうですね
であるんだなというところにへーと思って、
はい、
それでアメリカや中国が非常にこう
関心を持ってるね、
はい、関心を持ってますよね、
はいはい。
これはこうその温暖化という意味ではどういう影響があるでしょうか。
いや、だからその中に眠っている地下資源が
レアメタル、
はい、なんだろうなと思うんですけど、それどころではないですよね。
溶けてよかったなんていうのは、はいはい、そんなこと思ってる時間はないですよね、
はいはい。まあ、あそこの氷は非常に、ね、量が多いので、はい、まあ、もしすごい、ね、全部溶けるようなことが起こると、海面がもう、ね、たくさんこう上昇してしまうということにつながりますのでね。
あ、海面上昇にもつながると、
うん、陸地の上の氷っていうのが、はい、全部溶けちゃうと本当に大変なことになる、まあ、それはなかなかそうはならないだろうというふうに言われてはいるんですけれども、気温上昇によっては、まあ、予想外に早く溶けてしまうようなことも起こりかねないということは警告されています。
そうですか。そして、まあ、そのグリーンランドに近いところで言えば、ま
あ、ヨーロッパはね、熱波があったし、はい、これは、まあ、
ヨーロッパって言えばこう夏、うん、まあ、旅行したりすると上着がいるっていう。
そうですね、
もう真夏でも、はい、30度にはならないですよね。
買ったという
か25度前後で1枚いるなっていう感じの気候がヨーロッパというイメージだったんですが、
去年はでも40度を、ね、超えるのを記録しましたよね。
イタリアとか、はい、それからフランスでもそうですよ ね、はい、それはもう本当に身をもっていろんなことを感じられたんじゃないでしょうか。
そうですね、まあ、多くの人々が
40度って考えられないですよね、
は
い。
日本でもね、もう暑いのにね、はい、ヨーロッパでそこになるとはちょっとね。
その気温として日本より高かったということですか。
いや、まあ、日本でもね40度近くなるってこと、平均の気温とすればやはりヨーロッパの方が低いと思うんですけども、
はい
はい、日によってはそういうことが起こってしまうということですね。
そうですか、うん。後ほど COP25 のお話を伺いますが、
はい、
その COP25 が開催されたスペインも、はい、結構雨が降らずに、
はい、そうですね、
砂漠化が進んだっていう話は聞いたことがあるんですが、はい、
だから温暖化によって気候が変動する、そして極端に雨の降り方が変わって、
はい、
豪雨、日本でも去年ありましたよね、ヨーロッパなんかでもあるんですけれども、まあ、集中豪雨が増えると同時に逆に干ばつのところも
極端な現象、
はい、増えてしまうと、
はいはい、そうですか。そしてベネチアはよくよく浸水するんですけども、
まあ、これまでにない頻度で ね、はい、ありましたね。はい、
あれ大変ですよ ね、
そうですね、
町自体が海抜が非常に低いですから、
はい、いや、まあ、日本もね島国ですから一言ではないです。
結構日本も埋め立ててますよね、
まあ、まだねあそこまでひどいところはないんですけども、はい、ゆくゆくはそういうこともね、
そうですか、
起こり得る。
じゃあ日本の話に参ります、
はいはい。
日本は大変今もその台風の被害、豪雨の被害が、
はい、
まだ本当に、解決してないという状態の方がたくさんおられると思うんですが、
はい、
あれはなぜああいうことになったんでしょうか。
基本的には日本近海の海水の温度が上がって、はい、 って、はい、
水温度が上がり、はい、
水蒸気の量が増える、はい、そして台風が
日本に頻発する、は
い、日本に近く来ても勢力が衰えない、そういうことで、日本に直撃した場合にはより被害が大きくなっているということですね。
あの発生の量はそんなに変わってないんですか？
あの台風去年は多かったんです、はい、あの、はい、平年よりも、ただ、温暖化によってあの数が増えるっていうことは予想はされていません。ただ
はい、はい、
あの強力な台風が、まあ、増える、あるいは
勢力が衰えずにというのは、
はい、
その水蒸気を、はい、たくさん含んで勢力が衰えないと、ね、
は
い、
日本近海の海水の温度が高いから、はいはい、あのもう衰えないということと、カリブ海なんかでもそういうことが起こってて、で、速度が遅くなってるんです。去年も日本もそうでしたよね、台風が通過する速度、は
い、だからほとんど停滞に近いスピード、はいはい、
大きいものがゆっくりと動くのでより被害が大きくなると。で去年あのカリブ海で、襲ったドリアンというハリケーン、
ドリアンっていうんですか、
はい、ま、いや毎回その名前は違うんですね。
そうですね、
はいはいはい、ドリアンという台風はこれまでで最も遅く、最も強力なってことで、バハマなんかがすごい大きな被害を受けてます。日本ではあまり知られてませんけども。
そうですね、はい、あの日本の被害がまあ大きく日本自体は報じられますから、
はいはい、
同じようにそのカリブ海でもあの同じような理由で、
はい、それからインド洋なんかでも、もう今まで、はい、起きなかった、インド洋はサイクロンというんですけども、
はい、
サイクロンがあの起こって、襲っているということもあります。
そうですか、はい、こう小さな島国は、はい、そのサイクロンなり台風なりの影響って、は
い、あ、もちろんね、まああのフィリピンなんかも今回去年また大きな被害を受けてるんですけども、はい、あのやはり これまではそんなに強力な台風を想定してないので家の作りが簡単なんですよね、
はい、
そういうところでこう大きな台風来ちゃうとも
う吹っ飛んじゃうって感じですか。
日本はもう台風の国なのである程度台風に備えた家作りはしてきているんですけれども、それでもあのこれまでよりも、ね、強力な台風だともう持たないってことになりますよね。
そうですね、やっぱり屋根が飛んだりすると、はい、家全体がもう本当に使い物にならなくなるっていうのが、
は
い、
瓦屋根っていうのはやっぱり台風強力な風に耐えるようにあの重しとしての瓦屋根なんです。
あ、そういう理由でその成り立ってると、
は
い、
そうです、そうです、
それがもう通じなくなったっていうことですか。
そうですね、はい、
アメリカなんかは、はい、あの屋根ってどんな構造になってるんですか？ハリケーンもあの来ると思うんですけども、フロリダなんかも、
いや、まあまあフロリダなんかはねよくあるんですけれども、はい、一般的にはそんなに瓦があのある家にはないですよね。
瓦じゃない、
はい、
割合アメリカに行くと、はい、なんか平らな、
あの、平らな、はい、ものもありますし、
高い建物じゃないですよね。
そうですね、やっぱり土地が広いので平屋建てのお家、はい、は多いですよね、はい、
そうするとそういう被害も受けにくい可能性もあるということですね。
うん、まあね、
かもしれない、
は
い、
ただアメリカはもう世界で一番、竜巻が多いところなんですよね。
それは CO2 温暖化とは何か関係があるんですか？竜巻は、
すごく局地的な現象なので、正確には因果関係は証明されていません。
あ、そうですか、
はいはい、まあ、ただ日本なんかも今まで起こってらなかったような竜巻が最近は起こっているということなんで、気候変動の影響が考えられるというふうには言われています。
そうですね、はい、やっぱり今まで見たことがない現象がたくさん起きたと、そうするとアメリカ大陸で言えば、はい、カリフォルニアの
山火事はもう2年連続で、
毎年ですよね。
いや、はい、そうなんですよ。
でもやっぱりここ最近というところですか？
増えてますね、はいはい、でもうあの今も続いてるんですけども、オーストラリアのね、
オーストラリア、
これまでにない、
これ本当に大丈夫ですか？
はいはい、もう国をね、もうね、この、本当に揺るがすようなものですよね。
衛星写真で見ますと、はいはい、もう本当にシドニーまで迫るっていうか、シドニーもなんかその煙で煙ってたりとか、
ね、
はい、あの今もあれ消火できないんですね。
なかなかできないですよね。もう人間の手では、ね、難しいかもしれませんね、
はい、あのオーストラリア の、 そのいろんな貴重なあの生物がたくさんいるんですが、カンガルー、コアラ、いろいろありますが、まあ、そういう、生物がたくさん、は
い、もう被害を受けて取り返しがつかないようなことにもなりかねないですね、
はい、ユーカリが非常にオイルを含んで燃えやすいっていう、はい、なんかああそうなんだと、 でも本当にどうなるんですよね。
で、まあね、日本もそんなにこう悠長なこと言ってられなくて、はい、もうまあ、山火事っていうのはなかなか、ね、日本では起こりにくいんですけども、湿気が、ね、
湿度高いので、
ただ気候変動による本当に想定されない、被害っていうことはこれから、まあ、我々覚悟しとかなきゃいけないかもしれません。
はい、あと一つちょっと長くなってるんですが、南極の氷、うん、これは溶けないだろうというふうに言われていたのが、
ね、北極と比べて南極は温度が低いので、少しぐらいの気温上昇は特に南極の氷を溶かすものではないというふうに捉えられていました。
そうですか。ところがという、
そうですね、はい、これも南極も場所によっては少し温度が高いところがありますので、はい、そういうところで、南極の氷が、まあ、崩落するとかですね、そういうことは観測されています。
こう海にせり出した氷の部分、棚氷といわれる部分の、はい、こう地中深くの温度を測ったらもう溶けておかしくない温度だったっていうのが割合最近分かったって、
はい、そういうことも、ね、ありますね。
これ大変なことですね。
そうですね。
そうですか、はいはい。引き続き、去年のお話で言いますと、まあ、これだけ大変なことが起こっている、まあ、そういう2019年であった、12月、
はい、
COP25、
はい
はい、はい、これはどちらで、
スペインのマドリードで開催されました。
はい、はい、
これは、まあ、2020年といえばパリ協定が、ね、スタートする年なんですよね。
はいはい、
で COP24 でほぼ、具体的なルールが決まったんですけれども、
はい、
一部に、決まってなかったことがあったので、それを、決めて、いよいよ2020年からのパリ協定スタートに、まあまあ、つなげようという会議だったということが、はい、はい、一つと、今各国が削減目標を出しているんですけれども、それを足し合わせても、1.5 度に、目標に、ね、達成しないよと。だから各国は削減目標を上げて対策を強化してくださいよという、ね、集まりでもあったわけなんですよね。
ほう、各国の削減目標をこういろいろ、まあ、足し合わせるというか、
はい、
それをこう押しなべてみると、
はい、
その全体として何度に抑えられるかが想定できると。
今のままだと3度ぐらいは上がってしまうと。
それは何年にですか？2030年に。
30年にはならないと思うんですけども、まあ、はい、今世紀の後半には
2050年以降ぐらいには、
以降にはそこに、はい、なってしまうんじゃないかというふうにね、言われてます。
そうですか。なんかもっと早くここ近年のその上昇の速度を見るともっと早く上昇するんじゃないかな。
今世界の目標は 1.5 度なんですけれども、はい、まあ、早ければ2030年にも 1.5 度になってしまうかもしれないと。
なんか来年にもなりそうな気がするんですが、
平均気温っていうのはそんなに早くは変わりません。
本当ですか。
はい、
なんかもうスキー場に雪がないとか、札幌で雪祭りがないするなんていう、
だから局地的にはね、はい、だから40度があったり、まあ、本当にそういうこともあるんですけども、はい、地球全体の平均気温ですからね、
はい、
で産業革命前から比べて今約1度上昇していると、たった1度と
2020年で、
はいはい、思われるかもしれませんけども、たった1度でこれだけ大変なことが起こってますので、本当に 1.5 度を超えてしまうようなことがあればですね、どうなるか本当に分かんないと。
そうですか。はい、その1.5 という数字がもうその本当に地球人類として限界の数字。
そこはいろいろ考え方があると思うんですけれども、はい、以前はやっぱり2度ということであったんですけれども、
2度未満ということがよく言われました。
はい、2018年にですね、
はい、
IPCC が 1.5 度の特別報告書を出しまして、そこではやはり2度っていうのはかなり、危険だねと、我々は 1.5 度を目指すべきだねっていうようなメッセージが出てきたんですね。
はい
はい、ですから科学の世界ではやはり 1.5 度に抑えた方が、まあいいよと。だから今でも大変なんだけど、 1.5 度だともっと大変だと、2度だともっともっと大変だと、3度なんてもう大変では済まないというように考えた方がいいかと思います。
まあ、1.5 度をもう限界として考えるのが、
はい、
人類地球としては、
はい、でいわゆるそのティッピングポイントといって って、はい、この温度を超えると、まあ、もう取り返しがつかないっていうようなことが起こるっていうことが、警告されているわけなんですね、
はい、
で、ある研究によれば、はい、もう 1.5 度っていうのもあるし、いや、そうではないっていうのもあるんですけれども、はい、じゃあ、やっぱり安全なところをとってですね、1.5 度っていうところで我々は目指すべきだということです。
そうですね、それぐらいの緊張感を持って、はい、各国が望むのがいいのではないかなっていうふうに思いますが、この COP25 いろんな意味で注目されたんですけども、そうですね、スウェーデンのグレタ・トゥンベルさん、
はいはい、まあ、彼女は本当去年は時の人で、
時の人タイムにも乗りました、
まあ、一人で始めた活動が世界中に広がって、はい、9月の20日には、まあ、京都でもね、グローバル気候マーチがあって、
田浦さんも更新されてました。
はいはいはい、はい、でこれはもう本当世界中で700万人が、はい、声を上げたと
同時に、
はい、日本でも、20何箇所で、マーチがあったんですね、はい、ですから、まあ、若者たちがようやくというかね、気づいてやっぱり我々が声を上げなきゃということで、上げ始めて、私たちが知っているところでは高校とかがね、学校を上げて、まあ、これ学校がやれって言ったわけじゃなくて、生徒たちが、はい、自主的にやりたいということでやったりしてるんですね。
ああ、
だから、
は
い、学校
これまでにないことですね。
ストライキって言うとやっぱり学校の人は嫌がりますよね。
はい、
先生たちは、
はい
はい、でも先生たちもそれはいいことだということでサポートしてると。
ああ、そうなんですか。
はい、まあ、多くの学校ではないんですけど、
はい、その ここではストライキという形でそういう動きをしたんですか。
一応放課後の時間なんですけれども、はい、それはやっぱりしっかりと街をマーチをして、そして市長に、はい、メッセージを手渡す、
メッセージを手渡す、
はい、これ浜松の高校なんですけどね。
あ、そうなんですか、はい、素晴らしいですね。
そうですね、
はい、こういう、こう若者の動き、世界中でその今回の COP25 でも本当に皆さんが待ち構えていたというところですけども、そういう若者が動くっていうのはどういう意味が感じられますか。
やっぱり2050年も我々はね、はい、生きてるかどうか分かんないんですけども、
2050年、あ、2050年、
はいはい、
いやで大きい声では言えません、ま
あ、若い人たちね、今20歳の人だとね、ちょうど働き盛りであったりね、家族がいた、ね、子供ができたりっていうようなところだと思うんで、
はい、
その時代にもう気候変動でどうしようもない世界ということは、避けたいという思いはあると思うんですね。で、そういう被害を受ける人たちが、ちゃんとその政策に関われていないよ、特に日本なんかはもう高齢者、変な おじさんばっかりみたいな人たちが決めてしまうということは良くないよと、まあ、はい、まさにね、女性の、
まあ、票のためのそういう政策じゃないっていうことですよね、うん、要はやっぱりこれから未来を担う子どもたちのための政治であり、
はい、
政策、もちろん高齢者のため のいろんなことも大切なんですが、
はいはい、若者だけというよりはもうね、はい、全世代全のいろんな人たちがね、不幸になるのか、それとも幸せになれるのかっていうことが問われているわけですね。
全部もうつながっているということですよね。
は
い、
ただ今まではやっぱりあまりにも若者たちの声が、まあ、聞き入れられてなかった、もっとちゃんとやってくださいというね、強いメッセージが発せられていると。
そうですね、それと若者自体が声をひょっとして発していなかった可能性もある、うん、まあ、というところですね。
あんまりね、私は二極分化したくないんで、はい、年配の方でも声上げた人はいるし、上げてない人もいるし、はい、若者たちもそう気づいてる人もいれば気づかない多くの人が
いろいろっていう、
はい、いるんで、ただ、今まで以上に若い人たちが声を上げていて、
それは悪くないと、はい、いい傾向には見えるんですけども、
はい、はい、
やっぱりみんなが注目するっていうところが結構意味があるかなっていうふうに思うんですけども、
そうです
ね、はい、さあ COP25 どういう成果があって、どういうことが残念っていうことなんでしょうか。
一つはですね、やはり今パリ協定を実施する脱炭素の流れっていうのは確認できたかなと思うんですけれども、ちょっと焦点が当たったのが、積み残しのパリ協定の第6条っていうのが積み残されていて、
はい、第6条、はい、何でしょうか。
これですね、市場メカニズムに関することなんです。で、排出量をやり取りするとか、そういうことを、まあ、決めるんですけれども、で、そこで合意できなかったんですね、最終的に。で、
はい、
まあ、これは
それはどういう 理由ですか？
まあ、各国があのこれでいいよというふうにあの ならなかったんですけども、はい、もしかしたらそれが削減の大きな抜け穴になる可能性があったんですね。
その排出量 取引というものが、
はい、で、それが抜け穴になって合意されるよりも、まあ、そうじゃなくて合意には至らなかったっていうことの方がまだいいやっていう考え方っていうこともあるわけなんですね。はい、でそれとこれが合意できなかったのでパリ協定全てがダメだみたいなことを言い始める人も中にはいるかもしれないんですけども、はい、そうじゃなくってパリ協定そのものが目指すところ、やっていくところはしっかりと基礎としてあって、若干そこの部分だけまだ流動性があるというふうに捉えて、世界全体でパリ協定が目指すべきことは、しっかりとやっていくという流れはまだ、今のところあるということですね。
そうですか、はい、その排出量取引多分大量に排出している国が、うん、どこかの何かを援助してそれで削減したことになるっていうんでは、あの抜け道になるという意味では、
それもしっかりとルールがあって、世界全体で削減につながればいいんですけども、それを二重にカウントするだとか、あるいはやったふりだけしてるようなものがカウントされるとか、はい、そういうことができな、ね、できたらダメだよってことですね。
そうですか、はい、さあ、小泉さんの発言も非常に注目されたんですが、はい、小泉環境大臣、はい、いかがでしたか、
そうですね、
日本は。
やはり石炭に対する、風当たりっていうのはすごく強くてですね、小泉せ環境大臣もそこのところは、よく、クセスに感じたと。でそれを日本に、しっかりと伝えたいというようなことを、マスコミの前でも、いろいろ言ってたの、おっしゃってたので、そういう意味では政策としてはダメダメなんですよ。もう、世界が脱石炭はもう当たり前の時代にそこに決められないっていうところはダメダメなんですけども、そういうギャップがあってなんとかしなきゃいけないよという、認識を広めたという意味では一歩前進かもしれません。
そうですか、はい、その、2030年に 1.5 度上昇に抑えるためのこう一番大きな手段が、はい、その石炭火力発電をもうなくすと、新設はしないというところが結構世界中で言われているところですよね。
そうですね、もう脱石炭っていうのは当たり前になっててですね、もう何年までにもう石炭ゼロにしましょうというのが、先進国ではもうほぼ、決まっていて、で途上国もそういう方向に向かっていると。ですから世界は脱石炭の次の脱天然ガスの議論を、
脱天然ガス、
はい、議論してるわけなんですよね。
そうですか、はい、脱天然ガスして次は何になるんですか？はい、
もう再エネ 100% です。
はい、そうか、もうその次は再エネになるわけですね。
省、はいはい、エネと再エネで、より豊かな社会を作っていこうと、経済も雇用もいいよって、はい、
この石炭火力の話をすると本当になんでこう日本はいつまでも石炭火力にこだわっているのかなって、う、ね、こういう価格的なものなんですか？
いや、それはまあ政策なんですよね。
政策、はい、価格、理由があるんですか？
価格っていうのもそのある業者とかある発電所が決める価格じゃなくて、世界、日本全体とか世界の環境を見てみると、はい、一番やっぱり高いものですよね、はい、環境破壊をするから、はいはい、あるいは健康被害が起こる、でそういうのを無視して
結果高くついていると、
高くつくものなんですね、はい、でそういうものを無視して、ある事業にとって石炭は安いからということで使っちゃうということが日本の中で起こっていると。そうですか、
はいはい、こういういろんな COP25 の報告会が、はい、近々行われると伺いました。
京都では1月26日日曜日午後2時から、メルパルク京都で行います。詳しくは気候ネットワークのホームページを見てください。
そうですか、はいはい、どうでしょうか、このもう2020年がスタートしたわけですけども、第一歩っていうかこう、やっぱり発想の転換かなというふうに思うんですが、
いろいろ現実厳しいところもあるんですけれども、はい、多くの、世界、はね、発想の転換が起こって、変換が起こりつつあると、はい、それに遅れないように日本も追いつくべきかな。で京都もね、賞味ゼロっていうことをね、打ち上げてますので。
そうですか、
はい、地元の京都からもね、しっかりと
本当ですね、はいはい、打ち上げるっていうことも重要ですね。そうです、はい、田浦健郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。